西城雄二の兵庫町歩き。
さて毎月雄二さん、はい、兵庫県内12ある町順番に回ってレポートしてもらっております。
はい、そうですね、2巡目に入ったんですけれども、はい、今月はね、市川町へ行ってきました。
はい、
市川と言いますと高校野球の予選ベスト8に残りました。
はい、
東進興学園と土屋があるんで、ね、気になってるんですよ。
ドキドキしますね。
その前に市川町を歩いて、その時に私も高校よとっとよかったなと思ったんですけれどもね、夏休みももう始まりましたんで、家族連れで市川町行って楽しめるとこないかいなということで訪ねてきたんですけれどもね、万丹連絡道をずっと姫路の方から北へ登って、市川南ランプというとこがありますが、はい、ここで降りて県道43号線が走ったんですね。ずっと高町の方行くような道があるんですが、はい、これ15分ほど走ったところにリフレッシュパーク市川という施設がありますね。
この市川町そのものが兵庫県のちょうど真ん中、
そうそう、真ん中あたりですね。
ハート型をしている町があって、はい、そこにあるのがそうですね、リフレッシュパーク市川と、
はい、ということなんですけれどもね、はい、まあここにはもちろん宿泊施設もありますし、カブトムシドームという、子供の人気のカブトムシのドームがある、アマゴつかみできたり、うんうん、ハイキングできたりということ、はい、本当施設が整ってるんですが、こちらのですね、土井博之支配人にちょっと話を聞きました。例えば、はい、一家、
はい、
4人、
はい、
小学生ぐらいの子供がおるとしましょうか、ここへ泊まって
家族でね、
はい、楽しく過ごすためにはどうしたらいいでしょうか。
やはりまずカブトムシですわね、ここはメインである一番ね、まずカブトムシドームを、で生きたカブトムシと触れ合っていただいて、でその後にそのお勉強みたいなことで展示室をで、世界のカブトムシをいっぱい見て勉強していただいて、それからまあ暑い時ですから、ちょうど川も浅いので、この辺の川ね、うんうん、で川で、まあ、遊んでもらったり、
水遊び
、ね、そう、小さいお子さんでも安心な感じですね、ここはね、だいたいずっと浅いですから、
はい、
でその後にまたアマゴのつかみ取りがありますから、そこもね、本当に1歳2歳の子でも十分安全なところなんですよ。
なるほどね、
はい、水も浅いですしね、10センチ20センチもないですかね、それぐらいのところですから、もう本当に水遊びでつかみ取りすると自分で焼いてもらうんですよ。夕方までは十分遊べますね、で夜は夜で今度はバーベキューね、家族でね、
朝起きたら何しましょう。
まず外散策ですね。もうちょうど朝涼しくてね、山の中ですから気持ちがいいですよ。でやっぱり何もないですから、本当の山の中ですから、その虫の声とか鳥の声とかね、もう自然そのまんまですよ。
なるほど、
はい、それをまず朝起きたらね、感じていただいたらと思いますね。
それからご飯食べてほしいでしょうな。
そうですね、
まさにリフレッシュできる、はい、いや朝のいい空気吸いながらね、はい、散歩するというのもいいんじゃないでしょうか。今出ましたこのカブトムシドームですけどもね、ちょうど僕行った時はちょっと雨が降ったり止んだりで、しかも夏休みの前やったから子供さんいなかった、
はい、
カブトムシものんびりとね、
ったりしてる
寝床の中でごそごそごそ動いたり気に留まったりしてましたけど、まあ今日明日も夏休みですから大変やと思いますが、オープンしたのは6月にオープンしたんですがね、その時にはオス300匹とメス200匹話した、
はい、
でまあもちろん死んでいくのもおりますんで、その都度こう補充してるということですから、十分楽しんでいただけると思います。でこのリフレッシュパーク石川行くまでのこの34号線行きますと、途中でですね、笠形温泉せせらぎの湯という、これまた温泉施設があるんですよ。経営者は別なんですけれどもね、はい、今年からドッキングというかスタンプラリーみたいにハンコを集めたら、2つのハンコを集めたら、商品がもらえるということもしてるんですがね。でここまたね、この温泉がね、アルカリ性の単純温泉ですけどね、泊まることはできないんです、ここはね、はい、温泉入るんですけどね、この20年ほど前に聞いたら、創業者の方が温泉掘ろうって掘った、
はい、
で1000メートルほど掘ったデビアロムって掘ったなかなか出てこなかった、資金がもうちょっと足して思って1500メートルまで掘ったらデビアロム出てけへん、困ったなぁ、もうここまで来たんやから、もうちょっとお金出して、あと8メートル下げたらバーッと出てきて、 1508メートルから飛んでるという話を聞きました。
はい。
はい、でね、ここのところにはね、懐館というのと見晴らし館という温泉施設二つあるんですがね、見晴らし館というのはちょっと高いところになって見晴らしが変ですよ。で、懐館というところね、この8ヶ月ぐらいかかってね、改装してね、綺麗になってますね。はい、露天風呂もあって、はい、私も入れてもらいまして、上がったところでですね、支配人の前田則弘さんに聞きました。今せせらぎの湯の方へちょっと入らせてもらいましたけども、
はい、
なかなか綺麗になりましたね。
そうですね、あの8ヶ月かけて作った甲斐あって、あのお客さんに喜んでいただける割と大きなお風呂ができたと思います、
う
ん、
なるほど。この新しく改装した一番の狙いとどういうところになるんですか？
そうですね、あのやはり前の18年間使ったお風呂がすごく狭くて、たくさん来ていただいたお客さんに狭い思いをしてもらってましたんで、よりあのゆっくりとしていただけるお風呂にしたいと。で、待合室はちょっと狭いんですけれども、それよりもお風呂でゆっくりできるようにということが一番の売りですね。内風呂に関しましては普通の温度42度前後、露天風呂に関しましては36度7度ぐらいの低温風呂と普通のまあ42度のお風呂ということで、あの前回の18年間使った、お風呂の時にやっぱり低温風呂がすごく人気ありまして、でそこにも30分以上入ってるお年寄りがすごく多かったんですね。
そうか、普通温泉やったらもう10分も使ったらね、はい、暑いですもんね。
で体力的にもしんどいんですけども、低温ということはもう15分30分使っててもそんなにあの疲労感ないんで、
なるほど、
そこも大きなもの。温泉に関しましては前回なかったミストサウナというのを男女共に設けてますんで、ミストですから43度ぐらいの温度ですから、体に負担を与えずに、サウナが味わえる。
なかなか景色も良かってね、のんびりできるところです、はい、僕行った時普通の日でしたけども、何人かのお客さんの年配の方がね、はい、ゆったりと使ってはりました、はい、で温泉上がったところでお昼ご飯のちょうど時間やったんですけども、ここにあのせせらぎ亭という、まあ、食べるところがあるんですがね、はい、ここでね、手打ちそば、ここってあの10割そば有名なんですけどね、10割そばとほか普通のまあおそばの盛り合わせみたいな、これはまああの28そばなんですけどね、うん、手打ちそば3種セットというのを食べました、要するにおそばをとろろで食べたり、うん、天ぷらで食べたりとか、ね、するんですね。でそれとね、巻き寿司がついたんですね。これがまた美味しいんですよ、うん、で普通の巻き寿司で、ね、なしにあのお米の上にあのちょっと厚焼きの卵焼き、甘めの口でしたけど美味しいんですね。これね、巻いたやつに中にほんでかんぴょうとかもちろん椎茸とか入ってるんですけどね。でこれこれからまあこの笠形温泉の名物にしたいなと支配人は言うておりました。さて、それからですね、このまああの宿泊施設もいいんですけど、その他どんなとこがあるんかいなというところで、あの石川町の観光協会というのがありましてね、こちらの方で赤松真央さんにどこがいいかちょっと聞いております。
市川町はあの笠形山というあの山があるんですけども、こちらの西日本の名山100名山の一つに選ばれておりまして、標高が939メートルあるんです。てっぺんまで登っていただきますと、あの晴れた日には四国ですとか明石海峡大橋まで見渡せるので、あの登山の方でも登山客の方でも結構人気があるスポットとなっております。
これ下から上上がるまでだいぶ時間かかるでしょ、900メートル言ったら。
そうですね、朝から登り始めてお昼にちょうど山頂でご飯が食べれるということに。
ああ、覚悟していかないかわけ
や。そうですね、ただあの小学生の方でもあの、うん、きちんと登って降りてっていうのはあの無理なくされているので、うん、結構あのご家族で登っていただけると思います。
そうか、そしたら、まあ、阪神館の方でもここに前の日の午後来て遊んで一泊して、うんうん、それから朝登る予定があるわけね。
あ、そうですね、そちらも大丈夫だと思います。
うん、これ降りてきて帰ったらいいわけや。
そうです ね,
ね、
ぜひ帰りの方であのニューニューさんとか温泉で一回温泉使って疲れを取っていただいたりとか。
ああ、夏休みになりそうですな、これだと。
この笠形山へ行くのは今言いましたリフレッシュパーク石川とか笠形温泉、あの道ずっと上歩いていたところですからね、
はい、
あの降りてきてから風呂入るなり、ほんで今話ありましたニューニューさんという話出ましたけどね、ニューニュー工房ってこの辺りだけでなしに今非常に人気があるところなんですね。あの近所にねこの高橋牧場というのがね、はるか向こうの山のふもとにあるんですよ、
はいはい、
その高橋牧場で採れたお乳を、純粋のお乳をミルクの、まあ、あのアイスクリームにして、
うん、牛がアイスクリーム食べてるのが看板に、
うん、でそうですね、なかなか美味しいんですけどもね、うん、こちらの方でもですね、責任者の高橋真理子さんに話聞きました。
例えばもううちのオリジナル、もう牛乳の本来の牛乳の味のミルクと、うん、で抹茶、いちご、チョコレートっていうのはもう定番なんですよね。であとはもう今日出してますように、うん、季節のさくらんぼとか、まあ、ちょっと季節に引っ掛けたようなものを作ったりとか、今でね大体14種類ぐらいは店頭に、13種類かは店頭には出してます、うん、
やっぱり人気のネタ、今おっしゃったように初めの4つぐらいですか。
そうですね、
いちごとか、まあ、例えば、
いや、やっぱりうちはもうミルクがダントツ、ね、やっぱ
これダントツですか、はい、おということはもう他のも入ってないミルクだけで、
牛乳だけですね。
へえ、はい、純粋ですねこれね。
そうなんです。で、まあ、他の味は、まあ、いろんな抹茶にしろとか、いろんなもん、
まあ、入れますわ ね,
ね, ね、それはもう、まあ、でも、うん、基本はミルクがあるんで、そ
こにミルクが美味しいから、まあ、ちょっと他の出しても美味しいんでしょうね。
そうです、うんうん、とても牧場のみんなは頑張っていい牛乳を出してくれるんで、うんうん、私はそのいい牛乳を使ってアイスクリームを提供できたらいいなと、
うん、僕もミルク のアイスクリーム食べました
ね、
はい、美味しいです、うん、ほんまねっとりとしてですね、それだけでしつこくないというか、味がね、
さっぱりする
ん
ですね、は
い、でこれまあいわゆる普通の方に食べるのはシングルというんですけども、はい、これが330円ですわ、うん、で2種類の味を試したい人のためにダブルのありましてね、はい、これ380円、山盛りになりますわ。
すごいプラス50円で
食べ比べができるわけですね。で近所の方だけでなしにお土産に買うて帰ったりね。で今いわゆるふるさと納税ってあるでしょ、はい、それのお礼の品物にね、牛乳工房の注文多いんですって。
でこれやっぱりミルクが一番人気、
いやもう一番人気やっぱり、うん、で乳牛工房さんとしてもここが売りやと、もちろん他のもあるんですけれども、うん、季節に応じてやってるんですけどもということです。でふるさと納税のお礼と言いますとですね、この市川町では前にも言いましたけども、日本のゴルフクラブの発祥の地ということで、うん、アイアンゴルフクラブ、まあ、作ってる会社が多いんですけれども、これのお礼の方も多いらしいんですよね。うん。なんかね、去年、昨年度で3億6000万か、いわゆる寄付があったんです。そのうちの1億円ちょっとがですね、ゴルフのクラブ注文やったんですって。まあ、そういうこともありましてね、ゴルフのクラブ作ってる会社ちょっと行ってきました。ここはね、競泳ゴルフと言いまして、万端連絡道を走ってますと左手、姫路の方から行きますと左手にパッと見えます。大きな看板って工場があるんですがね、これ創業60年です。はい、手作りでね、もちろん機械も入れてますけど、手作りが中心でやってるところですが、この取締役の望月美沙さんに話聞きました。あ、ごめん、望月美香さんに話聞きました。
仕上げ打ちって言って、今度ですね、500トンのプレスなんですよ。それもう一回やると、ちょっとこう、肌がですね、綺麗になったり、はい、あとはもう、その、なんて言うんでしょう、重量が揃ってくる。
ちょっと今ざっと工程拝見したんですけれども、やっぱりずっと流れ作業みたいになってるんですか。
そうですね、88工程から90何工程ぐらいまでありますね。
細かく分けると、一番最初の鉄の棒みたいなやつから、
はいはいはい、完成品になるまで、
アイアンの先になるまでが90工程近く、
90工程近くあります。はい、はい、それを、まあ、チームワークというか、はい、鍛造から研磨をしてメッキをして仕上げをして、はい、で、みんなで一個のヘッドを作り上げている、
なるほどね、
はい、感じですね。で、まあ、一人一人のその部署ごとに、まあ、要となる職人がいて、
ああそうか、
はい、で、そうですね、もう全部やっぱり機械に、まあ、頼るところも もちろんあるんですけれども、手作業が主ですから、はい、勘とか経験とか、
そうですね、はい、さっきなんかベアリング見てると、あとこう削ったの見ても、はいはい、ちょっと狂ったら削りすぎたりするんですよ、巻いたらね。
そうですね、はい、まあ、創業者は私の父親なんですけれども、いいヘッドを作りたい、はい、っていうのがまあまあ彼の夢でして、うん、でそれにはやっぱり鋳物よりもその鍛造を選んだんだと思います。であとはその打った感じですね、はい、 もう世界から評判というか、いただいているのが世界一柔らかい打感かなと、はい、言われてます。
肝臓は打感が柔らかいんですか。
柔らかい、はい、もう打ったそのスイートスポット捉えた時に、うん、打ったか打ってへんか分からんくらいに柔らかいと。
まあ、鍛造という言葉が出ましたけれども、はい、いわゆる鉄を鍛えるというか、うん、鍛錬するという、まあ、鍛造ですが、うん、鋳物に比べるとですね、やっぱり打った時の感触が全然違うらしいですね。で、もちろん市川の方では昔ながらのそういう刀鍛冶の技法というか伝わっているわけなんですけどね、はい、ほとんどの会社がこういう鍛造のものを作ってるということです。まあ最前からそのふるさと納税の お礼の品の話してますけどね、ここでも有名なの卵、タズミの卵いうのね、
はい、
これまた美味しいんですよね。
美味しいです、あそこのマヨネーズがまたいいんですよ。
そうそうそう、
これ
ね、
もちろん
そのタズミの卵の注文も多いんですって。
は
で、お礼の品物にするんでね、あれ話聞いたのは、半年間毎月30個ずつ、
うん、
送るというのがあるらしい。それが人気なんですって。
定期的に。
うん。それから毎日一個ずつ食べたら半年間それが食べられるという。
毎日卵かけご飯が、新鮮な卵が。
というのも、まあいろいろ本当に魅力的な町でもありますのでね、うん、夏休みですから一度皆さん行かれてはどうでしょう。それから、8月の20日と21日の2日間で市川町としては、第1回のゴルフ祭りをするということを聞いてきました。で、20日と21日は、フォレスト、ごめん。フォレスト市川というゴルフクラブがあるんですけれども、はい、こちらの方でコンペをしますが、同時に21日にはですね、観光協会の横に芝生広場があるんですが、ここでパターゴルフ大会とかね、から会社に協賛していただいて、アイアンとか、クラブの安売りという、まあ安売りとそんな安くないんですけど、割引販売なんかもされるようです。それから8月の3日には市川祭り、これはまあ恒例ですけれども、花火上がったりしますのでね、ぜひとも皆さんまた市川の方行ってください。さて、今日のリスナープレゼントですが、初めの方に話がありました、カブトムシドームですね。
はい。
こちらの方の入場券をいただいてきました。5枚1組。で、はい、10人の方にプレゼントする。まあ、家族で旅行した場合ね。
なるほど。
使いやすいんじゃないか。
家族分ってこと
で。そうそうそう。
5人1組。
そういうことですね。10人の方
に。10人。
はい。プレゼントするということですので、はい、ご希望の方は申し込んでください。
はい。はい、宛先です。メールは asa@jocr.jp、asa@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、ラジオ関西三上君也の情報朝一の係までお寄せください。ぜひカブトムシドーム入場券、うん、希望と書いて、
そうですね、
番組の感想なども添えてお送りください。
子供さん喜ばれると思いますよ。
で、あそこは鯉のぼりならぬ、
そうそうそう、
カブトムシ
のぼり
のぼり、
コキ形容するところにね、サンボポールがあるんですがね、カブトムシ、大きなカブトムシがギュッとこう捕まってんね、あれもなかなか面白い、
面白い、
はい、ここでありました。さて、来月はね、今のところ播磨町へ、
播磨町、はい、加工郡、
はい
はい、
訪問することになっております。